なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の寛劇さん、東京のともやんさん、串戸のお掃除専門店お掃除フレンド串戸さん、神奈川のゆきさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギス乾杯。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで本日は5月最後の放送日となりました、5月の29日の水曜日でございます。もうね、最近ニュースを見ているとそろそろね、沖縄の方から梅雨入りがね、そろそろするみたいなニュースをね、見るようになって、もうそんな時期ってびっくりしてるんですよ私本当にね、1年が早すぎて、もう5月、今日29じゃないですか、来週にはもう6月の5日なわけですよ。そうするともう半年がね、6月が終わったら半年終わるってことじゃないですか。そう思うと本当に信じられなくって、いやなんかね、あっという間にこう年取るなみたいなこの間私バースデーワンマン名古屋でやったはずなんだけどなって思いながら、もうね、夏というか気温がね高い日も結構続いていて、私この番組の収録してるのが5月の21なんですよ。1週間以上前にね収録を行ってるんですが、この21日の東京はね29度ありますから、気温が。今年の夏もね暑くなりそうだよっていうのもねニュースで見たりとかしてね、またね35度を毎日超えるような日が続くとね、それはそれでね結構大変なんですよ。もう何しても暑い。あと野外でねイベントやるときとかには熱中症気をつけないといけないし、あとは寝てるときにもね熱中症ってすごくなりやすかったりするから、外に出てないから安心ってことは全くなくて、むしろお家の中にいた方がね熱中症のリスクが高まったりっていうこともあると思いますし、いやー寒いのも嫌だけど暑すぎるのもちょっとねっていうやっぱりね25度前後が過ごしやすいなって、そんな風にね感じる今日この頃でございます。それでは今日もですね、皆さんと30分間お届けしていくわけなんですけれども、ぜひですね皆さんにもね元気がたくさんたくさん届いてほしいなって、そんな風に思いますね。毎日お仕事お疲れ様です本当に。それでは今日はですね、嬉しいことにライブの感想メールいただいておりますので、ご紹介をさせていただきたいと思います。岐阜県のこばちゃんからです。ありがとうございます。5月の12日は境南音楽祭に応援に行きました。5年ぶりの開催ということでとっても楽しみにしていました。雨が少し心配でしたが、ステージ中はほぼ降らずにライブが見れました。たくさんの見たいアーティストがいたため、ライブが終わったらすぐに移動してしまったのが申し訳なかったです。いろんなアーティストさんを大好きな名古屋で見れてとっても嬉しいイベントですね。名古屋のシンボル、ななちゃん人形の横でステージを見れたのもとっても嬉しかったです。シータンが来年も境南音楽祭に出演できたら応援に行きたいと思います、ということでね、こばちゃんいつもね感想メールありがとうございます。そう、このね境南音楽祭もね開催まですごく待ち遠しかったのに終わってしまったの、もうね5月もう終わるじゃないですか。だからもうちょっとで1ヶ月までいかなくてももう半月以上は経ってるってことじゃないね。でもねやっぱりねあの日の感動は私もねまだ鮮明に覚えてますよ。っていうのも今こばちゃんがね書いてくれたように5年ぶりの開催だったわけですよ。で5年って長いよね、長いよね。 だから私もねありがたいことに境南音楽祭は活動初期の頃から出させていただいているイベントなんですけれども、その時からそうね、毎年5月のね2週目っていうと境南音楽祭っていう、ずっとねそういうなんだろうな、まあ、出させていただけることに感謝はもちろんなんですが、2週目はねもう境南音楽祭のためにスケジュールを空けておくぐらいな感じだったのが、5年間コロナ禍の影響で再開したくても再開できない状態がね続いてしまって、今年からやっと再開になったんですが、コバちゃんのようにねもう音楽が大好きで、そして名古屋近郊にね住んでいる方にとっては本当にたまんないイベントだと思うんですよ。だって町中のね至る所でアーティストさんが演奏されてるから、そりゃ楽しくてしょうがないですよね。それがね無料で見れちゃうわけですから、コバちゃんはね確かね2万歩以上歩いたんだよね、確か1日でかな、ねえすごいよね、そんだけ歩くって結構。だって私のステージもパルコ2時間前で最初のステージがあったら、その次のステージが奈々ちゃん人形の横だったので、移動距離もね結構あるじゃないですか。だからその間にもねいろんなアーティストさんを本当にこうね分刻みでねもういろんな方をこう見て回ってたと思うので、忙しかったよねでもねそうやってスケジュールを立てたりするのもこの境南音楽祭ならではの醍醐味というか、もうねコバちゃんは2日間しっかり満喫できてたと思います。そして SNS とか見ててもやっぱりねそういうなんだろう皆さんがね楽しんでくれてる様子がすごく伝わってきて、それを見てるのも嬉しかった私もね。あーなんか帰ってきたなーっていうような感じでね、また来年も出演できるように私もまた1年間頑張らないとね、一生懸命頑張って多くの方にねこう応援していただけるように、来ていただけるようにまた頑張りたいなっていうのと、来年の1月の26日にはすでに名古屋でのワンマンがね、決まっておりますので、こちらに向けてもまた今年1年間ね一生懸命頑張っていきたいなと思っております。コバちゃんもね筋肉痛にならなかったかな2日間で。いやでも普段からね結構運動量多いもんね、コバちゃんはね。いつもこう徒歩で移動してるようなねイメージが結構あって、でもねなんか嬉しいね、こういうイベントがねあちこちでもう今は再開してきてるので、私もねもっともっと活躍の場を広げていけるようにこれからも頑張っていきたいなと思います。ということでコバちゃんからのライブの感想メールありがとうございました。ということで前半はねぼちぼち終わりになりまして、後半では今回またね面白いテーマにさせていただいたんですよ。もうね私って結構ねいろんなことをさらけ出してる方だと思うんですよ。なので私のことを応援してくださってるお客様は特に配信とかはね結構素でやってるので、もうね阿部静香のことをほとんどみんな知ってると思うんですよね。あのトニセツっていうね西野カナさんの歌があると思うんですが、阿部静香のトニセツを作れるぐらい皆さん結構熟知されてる方もいらっしゃると思うんですよ。ただそんな中でも今更だけど私に聞いてみたいことある方、質問をっていうことでね今回メールを募集させていただきました。それについてはね後半でご紹介していきたいなと思いますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。それでは前半はここで1曲虹のようにという曲をお届けしたいなと思います。雨上がりにしか見れない景色をみんなで見に行こうっていうね、そんなことがテーマになっています。いいことばっかりだとねこう快晴続きじゃ虹はかからないんだよって、虹は見ることができないんですよって、かといって、梅雨になってね梅雨がずっと続くわけではないじゃないですか。6月になったらねさっきも言ったように各地で梅雨入りがすると思うんですが、梅雨って必ず明ける時が来るね。どんなに嵐が巻き起こったとしても必ずそれが落ち着く時が来るということで、いいことも続きすぎてもねそれが当たり前になってしまってもあれだし、悪いことが続きすぎてもねメンタルがこう病んでしまったりする。だけど雨上がりにしか見れない景色は必ずある、それをテーマに作った楽曲で、境南音楽祭5年ぶりの境南音楽祭の1曲目に歌ったのがこの曲でございました。それでは聴いてください、虹のように。
ネガティブな感情も封じ込めたい気持ちも輝かせることができるはず。あの日のように、雨上がり空を見上げると広がっているんだ。下を向いてばかりじゃ気づけない世界が、明るかったり暗かったり個性は違うけど、それぞれが支え合って希望を放ってる。いろんな色が重なり合って光り輝いてる。自分で惹かれない色だって輝いているんだ。ネガティブな感情も封じ込めたい気持ちも輝かせることができるはず。あの虹のように、あの人が羨ましいとないものねだり、自分だけの宝を見つけてゆこう。喜怒哀楽つらいこともいろいろあるけど、それぞれが混ざり合ってここで
静香のジンギース乾杯。阿部静香で虹のようにお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。皆さんから一体どんな質問が来るのかね、ちょっとねドキドキしながらね皆様からのメールをね開いたんですけれども、あ、なるほどなって、確かにねこういう話はあんまりしてないかもっていうようなね、内容質問をいただいておりましたので、喜んでお答えをさせていただきたいなと思います。それでは、どんどんね答えていきたいなと思うんですけれども、まずはこの方からです。静岡の山丸さんからありがとうございます。今更ながらシータンに聞いてみたいこと、音楽と生きるシータンの音楽以外の趣味や生きがいは何ですか。シータンは音楽を通していろいろな出会いがあり、人生を充実させ経験を積み豊かにしていると思います。そんなシータンにあえて聞いてみたくなりました。蒙古タンメンや動物と触れ合うことも素敵なことだし、もっと私たちファンの知らないシータンが興味持っていることを知りたくなりました。よろしくお願いしますと。なるほどですね、音楽以外で、ここがポイントですよね。はい、皆さんね意外や意外かもしれないんですけれども、実は私ゲーマーなんですよねえ、ゲーマーって言っても別に、ね、そんなねめちゃくちゃゲームを極めてるわけではなくて、学生時代のねエピソードではあるんですが、私ね学校から帰ってきたらもうねすごいゲームをね、テレビゲーム当時はやっていて、あとはゲームボーイって今はね皆さん信じられないかもしれないんですけど、まあ、皆さんの世代の時にはねゲームボーイとかあったと思うんですが、ゲームボーイとかね持ってて、それとかもねずーっとやってたのよ。それで、ね、桃太郎電鉄ってあるじゃないですか。桃太郎電鉄を私学校から帰ってきて、なんか友達いない子みたいなさ、なんか印象受けるかもしれないんだけど、一人で99年やったりとかしてたの。 だから、桃鉄ってこう鉄道で旅しながら、桃太郎ランドっていうね、岡山県にある、桃太郎ランドっていうのが一番高い、高額商品というかだったんですよ。それをね3回買うっていうね、すごいマニアックでしょ。誰がわかるこの話して今皆さんねキョトーンだと思うんですけど、あとは中古のねゲームソフトとかもねいろいろ買ってきて、そういうのやり込んだりとか、ボンバーマンとかぷよぷよとかもすごいやってたし、あとはマリオシリーズとかもかなりやってたし、ゲームボーイの時はねポケモンをとにかくやってました。で実はねポケモン GO って知ってます皆さん。これね未だにやってんですよポケモン GO ってね、これ携帯のアプリなんですけど、携帯のね無料のアプリで、まあ一部ねちょっと課金をしなきゃいけないところもあるんですけど、無料の範囲内でも全然遊べちゃうものになってまして、このねポケモン GO は未だにやってるし、最近はねちょっと忙しくてできてないんですけど、この中の間とかは携帯のアプリのねゲームにも結構ハマってしまって移動にやってましたよ。なので意外や意外かもしれないんですけど、私結構ゲーム好きですね。音楽以外だったら、まあもちろんね一番はカラオケなんですけど、あとは占いとかも結構好きです。占いはね何かこう壁にぶち当たった時には行きますね。で、100% それを信じるとかではなく、道しるべをねこういうアドバイスもあるよっていう一アドバイスとして受け入れるっていうのかな、受け入れるような感じなんですけど、結構占いには行きます。あとはスポッチャ、運動もね結構好きで、スポッチャにはね女子プロレスラーの倉垣翼さんを誘って結構ね夜通し行ったりしますよ。翌日のお昼配信が休みの時とかに、夜の配信が終わってからね真夜中にスポッチャに行って、2人でバスケやったりとかね、結構そういうこともやったりして、まあ、卓球したりとかね、意外かもしれないんですけれども、そんな一面もあったりします。確かにねこういうことってあんまり話さないですもんね。山本さんいかがだったでしょうか。はい、ということで次行きたいと思います。ありがとうございます。串野のハートマンさんからです。ありがとうございます。今さらですが阿部静香さんにお聞きしたいこと、これまでスピリチュアルな体験や感覚がなかった阿部静香さん、なのにコラボをなさっている倉垣翼さんのお父様が亡くなれて以降、壊れていた ギターが直ったり、発音していないのに文字が表示されたりと不思議な出来事があったお話はお伺いしています。その後不思議だなとか何かの力かなとか、そういったスピリチュアルなことはございましたか。例えば危険を回避して何かの力を見たとか、浮遊体験 UFO を見たとか、不思議な夢を見たとか、何かを予知読みかな、これはねえ、すいません違ったら、何かが、勘が働いたとか、なくしたものがありえないところから出てきたとか、行きたかったのにどうしても気が進まなくなったり、体の調子が良くなくなり行かなかったところで良くないことが起こったりとか、不思議なこと、まさかのこと、信じられないことなどなど、ということでねいただいてるんですがね、これね本当にないのよね私本当になくて、これねよく配信とかでねお話ししてるんですが、倉垣翼さんのお父様がねきっと今私のね住んでるアパートに来てくれて、なんかね、きっと応援してくれてるんだろうなっていうことがちょいちょい起きてたんですよ。で最近はねこの話をみんなにするようになってからはあんまりなくなったんですけど、実はですね私ご先祖様にすごく守っていただけてるんじゃないかなって感じる出来事はいくつかあって、私今まで事故に遭ったことがないんですよ。で事故に遭ったことがないっていうのは、まあ普通に考えたら普通っていうかね、事故に遭っちゃ困るんですけど、事故に遭いそうになったことは何回かあって、でもうまくそれね逃れてるなっていう風に感じることがありました。で絶対にこれね良くないんですけど、自分でね車を運転していた時に夜勤明けだったんですよ。で夜勤明けですごく眠かったのに、どうしてもね、ちょっとね行きたいところがあって、仕事終わりにお家にまっすぐ帰らずに遊びに行ったりとかして、その帰り道に運転していて対向車線を走ってしまったことがあるんです。寝ちゃって、それで居眠り運転をして で対向車の方にね、あの向かってってしまったんですけど、その時にたまたまね目が覚めたんですよね。でパッて目が覚めた時にはギリギリセーフで、目の前がもう壁だったんですよ。壁っていうかガードレールだったんですけど、その直前に目が覚めて、おーっと思ってこうね切り返したりとか、対向車線から車が来てなかったから助かった命だなって思ってるんですよ。でよくねその時に目が覚めたなって感じるんですけど、実は過去にね一緒に車に乗っていて、車を運転してくれてた方が、意識をねなくしてしまったことがあったんですよ。で意識をなくしてしまった時に、本当にねその方が無意識に多分ブレーキに足をかけたのかな。でブレーキに足をかけた時にとっさの判断で慌ててねこうパーキングの方にガッと入れたんですよ、私がレバーを。それで、ね、ことなきなんて言うんだろう、事故に遭わずに済んだというのかな。なんか事故にね遭いそうになったことはいくつかあるけど、うまくねこう直前に目が覚めたりとかね、その方もね無意識だったけどこうね、多分ね何かが働いたんでしょうね。ブレーキに足をこうかけたっていうのかな。その時に私がねその方のブレーキをガッとこう踏むような、足をかけたところを狙って一瞬でパーキングに入れたりとかして、なんとか回避できたりとか、すごいこう守っていただけてるなっていうようなことは今までに何回かありましたくらいかな。あとはね自分自身が何か経験したりってことはあんまりないんですけどね、でもねすごくこう守っていただけてるなっていう出来事あったなって今思い出したので、それぐらいかなと思いますね。不思議な経験多分ね他にもあるんだろうけども、ちょっと思い出せなくてね、そんな感じですわ。ハートマちゃんいかがだったでしょうかね。だから本当にね、なんだろうな、危険なことっていっぱいあったなって思いました。気をつけましょうお互いにね。私もねますます気をつけていきます。体は一つですからね、命は一つ。そして最後に感激ちゃんから、岐阜のね感激ちゃんからのメッセージです。ありがとうございます。シータンの日常でのシータンあるあるが聞きたいですね。例えばポケットの中にレシートを入れたまま洗濯しちゃってボロボロになっちゃったとか、違う種類の靴下を左右履いて出かけちゃうとか、日常生活でのちょっとしたミスなどがあれば教えてください。ライブ関係のあるあるもあればよろしくお願いしますと。そうですね、これを見た時に一番に思ったのは、まあまあまあまあ時間通りに動けないですね皆さん本当にごめんなさいなんですけど、あのねこの時間からやろうって思ってたらちゃんとね起きるのよ。起きて、動くはずなのにあとね10分ぐらいあるって思ったんで余計なこと始めてしまって、そのうちにね時間オーバーしちゃったりってことがまず多い、昔から多い。で電車とかもね、この時間の電車に乗らないと間に合わないから、じゃあ早めにね2本前ぐらいの電車に乗ろうと思って、そこまではいいじゃないですか。で2本前ぐらいの電車に乗ろうと思って動くんですけど、結局ね後で計算しちゃって、まあまだ大丈夫って思って寄り道しちゃったりとかしてね、結局いつもの電車に乗るとかすごい多い本当にな
んだかうま
くね、それはね全然良くないことなので気をつけなきゃなと思うんですけど、あとはね洋服のねタグをねつけたまま出かけちゃったりとかね、ライブハウスのスタッフさんにね出番直前になんかタグついてますよって言われたりとかね、それはねでもまれかなと思うんですけど、まあでもね基本的にねやらかしてばっかりの人生ですよ。私はね人生ネタだらけっていうね、いつもそんな言葉をね言って正当化してるところはあるかなと思うんですけれども、基本的にはやらかしてばっかりだなって思いますよね。なんか最近もねやらかしたことあったと思うんだけど忘れちゃったのは何だったっけな、ね、あとねライブ関係のあるあるはね、そうね、でもこれね多分どのアーティストさんもそうだと思うんだけども、一瞬の集中力がね欠けた段階でもう歌詞とか飛んじゃうんですよね。だから歌詞が飛んだ時に私はその場で歌詞を作ってますあとどうしてもねその場でね歌詞を作るのが間に合わない時はラララで歌ったりとか、まあ、めったにないんですけどね、頭では分かっててもいざね何か、こうね あのお客様なんかね携帯見てるとか席立ったなとか思ったら、もうその段階で ポーンって飛んじゃうから、ミスしちゃったり、でもそれをミスだとね思わせないようにリカバリーするっていうのはライブ関係のあるあるかな。多分ね私だけじゃなくてね、いろんなアーティストさんがそうしてると思いますよ。たまにねよく聞いてるとね、あれ歌詞なんか違うなって思うところがあると思う。でもそれも込みでライブだからね、ライブは生ものだと思います。ということで、感激ちゃんありがとうございました。それでは、皆さんからの、ね、質問ありがとうございました。そんなエピソードにもってこいの曲をお届けしたいと思います。マイカ聴いてください。
まあいいかまあいいか、落ちてばっかもいられないか、まあいいかまあいいか、また頑張ればいいか、まあいいかまあいいか、手すまないこともあるけどさ、まあいいかまあいいか、で楽になることもある、まあいいかまあいいか、一度きりの人生だから、まあいいかまあいいか、
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香で毎回お届けいたしました。それではライブの告知を行っていきたいと思います。ライブの告知がもう6月に入ってくるんですね。6月のですね前半が今のところ決まっているライブがないんですけれども、ワンセブンライブ、こちらの配信をですね、ほぼほぼ毎日昼夜行っておりますので、ぜひそちらでの活動をね応援しに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。6月最初のライブ、今の段階ではなんですけれども、6月の14日金曜日、こちら秋田県に行く予定でいます。秋田県のですねまだ会場が決まっていないんですけれども、決まり次第 SNS 等でシェアしたいと思っています。そして6月の15日の土曜日、こちら山形県の風の福岡さんでのライブなんですけれども、なんとこの日はですねさくらんぼ狩りに行きます。1年に1度の楽しみなんですけれども、みんなでさくらんぼ狩りを楽しんだ後に、風の福岡さんでのライブという形になっております。そしてその翌日6月の16日の日曜日は仙台のカフェドヌシールさんでのライブ、こちらお昼間の開催となっておりますので、こちらもですねさくらんぼ狩りのアフターライブという感じでね、みんなで楽しめたらいいなと思っています。そして6月の20日からまたね北海道ツアーがあるんですけれども、6月の20日札幌ライブバーバノスさん、そして6月の21日金曜日、この日はですねコロナ禍以来の復活でございます、十勝川温泉観月園さんでのロビーコンサート、やったーね、すごく楽しみです。そして6月の23日地元の釧路でマルシェ山花さんとのコラボで私イベントを立ち上げさせていただきました。日だまりね、フェスということでね、この詳細も SNS 等でねどんどんどんどん告知していきますので、ぜひ皆さん情報をチェックしていただけたらと思います。よろしくお願いします。ということで今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借、今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
悪いことだって見て見ぬふりでうまくごまかしてきたけど、今度はそうもいかないみたい。秋の鬼戻りたいなんて口を尖らせぬ自分の中では完璧だってね、なぜかFour. たとえば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ、下を向かずに前だけを見て歩いて行こう、笑顔でいれるそれだけで、ね、きっと自然と楽しくなるから、 しくいるための魔法みたいだね。例えば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれるそれだけできっと自然と楽しくなるから、自分らしくいるための魔法みたいだね。